会社の秘密。企業にまつわる気になる疑問を解決する会社の秘密。今日は晩餐館焼肉のタレなどでおなじみ日本食研の秘密に迫っていきたいと思います。まずは会社の概要から紹介していきましょう。1971年に香川県高松市に現会長の大沢和彦が日本食研の前身であります畜産加工研究所として創業し、当初はミートミックスというハムソーセージに必要な調味料と機械器具を発売していました。翌年現在本社があります愛媛県の今治市に移転しまして、業務用を中心に事業を拡大しました。1989年に晩餐館焼肉のタレを発売したのをきっかけに家庭用にも本格的に進出します。現在では調味料や加工食品の製造販売を中心にさまざまな事業を展開しており、業務用家庭用合わせると商品数は8000種を超えています。創業当時は6人でスタートした小さな会社だったということですが、現在では事業所数が国内201カ所、海外は8カ国19カ所展開しています。昨年創業40周年を迎えた会社です。さあ今日は日本食研ホールディングス株式会社経営企画部の辰田美恵さんに電話がつながっています。辰田さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
さあまずは辰田さん、
はい、
この日本食研という、
はい、
社名の由来から教えていただけますか。
あ、はい、先ほどもご紹介いただきましたが、弊社は香川県の高松市に畜産加工研究所として、設立をいたしまして、
はい、
その後愛媛県今治市で、日本を代表する食品メーカーになるという思いを込めまして、うん、日本食研に社名を変更いたしました。
うん、
はい、でその日本食研という名前なんですけれども、はい、日本食品研究株式会社という会社から来ておりまして、この名前の通り弊社は特に研究の方に力を入れております。
おー、やっぱりその名前の通りなんですね。
はい、そうですね。
聞くところによりますと、
はい、
この日本食研さんではもう本当にね、いろんな商品を作って販売されてらっしゃいますけれども、
はい、
8000種を超えてると。
あ、そうですね、
いうことですけれどもね。
はい、
その中でもこの日本食研の原点となるような商品、
はい、
そしてその誕生にまつわる話なんか教えていただけますか。
あ、はい、弊社はですね、業務用の商品が実は9割を占めておりまして、
はい、
その中で業務用の、水で溶くタイプの商品、唐揚げの素 2kg という商品がございまして、
はい、
こちらは1976年に発売を開始した商品になります。でこの商品なんですけども、弊社の創業者である大沢和彦が一人で開発を行いまして、当時ですね、こういった天ぷら粉のような水溶きタイプの唐揚げ粉が非常に珍しくて、お客様にも大変喜ばれたというふうに聞いております。
なるほどね、
はい、
今ではもうね、
はい、
当たり前のようになってますけども、ね、
はい、
珍しかったんですね。
はい、
はい
はい、で弊社はですね、
はい、
創業後3年目に、焼肉のタレを開発、焼肉のタレの開発を始めたんですけれども、
ええ、
当時ですね、こちらの商品は、弊社の焼肉のタレの原点となりまして、
うん、
それで後に焼肉の晩餐館焼肉のタレを発売することになりました。
ここにつながっていくわけですね。
そうですね、
うん、
はい、当時はお肉が大変美味しくなってきておりまして、
はい、
食事環境も楽しく賑やかに変化している時代ということでしたので、お肉そのものの旨味を引き出すワンランク上の美味しい調味料を提供しようという思いを込められて作られました。
はい、
はい、で現在はたくさんの種類の調味料を販売製造しているんですけれども、弊社の原点であるこういった商品は今でも主力商品としてたくさんのお客様に愛されている商品となっております。
皆さん愛用している方も本当にたくさんいらっしゃると思いますね。
はい、
日本食券さんのこの、まあ、キャッチフレーズといいますか、
はい、
これがありまして、
はい、
味の作曲家というものだそうですね。
はい、そうですね。
これはどういう意味合いから付けられてるんですか。
はい、メロディーには、楽しい曲とか悲しい曲とかいろいろな曲があると思うんですけども、それらがミックスされることで一つの楽曲が出来上がると思いますが、味もそれと同じだと思います。で辛い、辛い味とかですね、甘い味、苦い味とか、酸っぱい味とか、たくさんの味があるんですけれども、それだけでは食べることができませんので、いろいろな味をミックスさせまして、一つの美味しい味を作って皆さんのご家庭に、幸せのメロディーをお届けしたいという気持ちが込められております。
なるほどですね。
はい、弊社はそれらの味をブレンドさせたブレンド調味料で、たくさんの商品の開発を行っております。
もう単に甘いだけ辛いだけじゃないと、
はい、
いうことですね。
そうですね、
まあだから美味しくいただけるわけですけれどもね。
はい、
日本食券さんのですね、
はい、
ホームページを見ますと、
はい、
まあ、よくある工場見学ってのがね、
はい、
あるんですが、あるんだろうと思って見ておりましたらば、
はい、
観光案内みたいなことで書いてあったりするんですが、
はい、
そしてそこのところには、
はい、
これ本当に工場かと思うような、これなんだろうと一瞬ちょっとこうハテナマークがつく、
はい、
パッと見宮殿のような豪華な建物が、
はい、
そこに出てくるわけなんですけれども、
はい、
これちょっと詳しく教えていただけますか。
はい、そうですね、弊社には愛媛県に、慶応宮殿工場、あと食品研究工場、ハム研究工場という3つの工場がございます。
はい、
でまた千葉県にですね、千葉工場、そして中国の蘇州に、蘇州工場がございまして、
はい、
全部で5つの工場があります。はい、で先ほどお話に、ありました宮殿のような建物なんですけども、
はい、
愛媛県にある慶応宮殿工場という工場になりまして、
すいません、これズバリ名前も、
はい、
そのまんま宮殿工場って言うんですか。
あ、そうですね、宮殿工場という名前になります。
宮殿工場って言うんですね、
はい、
これね。
はい、そうですね。
面白いですね。
はい、
はい、こちらでは、
はい、はい、そうですね、こちらの工場で唐揚げの粉、焼肉のタレなどを製造している調味料のですね、製造工場になります。
ほ
ー、はい。でこちらの慶応宮殿工場なんですけども、オーストリアにベルベデーレ宮殿という宮殿があるんですけども、
はい、
そちらの工場を模して建てられたものになりまして、弊社の創業35周年記念に建てられた工場になります。
はい、
はい、でこれ皆様からよくご質問いただくんですけども、なぜこういった宮殿のような工場に、うん、の外観にしたのかっていうふうなご質問があるんですけども。
いや、みんな聞きたいと思いますよ。
あ、そうですね、
はい、
中世ヨーロッパでは宮殿で晩餐会が開かれておりまして、
ほうほう、
後の食文化に大きな影響を与えたというふうに言われております。はい、で弊社もですね、その食文化の中心にあった宮殿をモチーフにすることで、この今治の地からさまざまな食文化を発信させていきたいという思いが、込められております。
なるほど。
はいはい、それでヨーロッパにですね、それ以外にもさまざまな建物があると思うんですけども、それらの建物を調べた結果、大きな工場として建てることを検討したときに、比較的にですね、耐久性に優れているであるとか、あと工場としての機能も果たせそうだとか、あと また見た目も豪華だということで、
はい、
ベルベデーレ宮殿を選びました。
すごいですね。実際あちこちじゃあ本当に調べたわけですね。
あ、そうですね。
すごいですね。はい、どのあたりが、ね、このね、工場として適していたのかちょっと聞いてみたい気もしますけれどもね。
はい、
はい、この、ベルベデーレ宮殿を模したこの宮殿工場、
はい、
ここも見学ができるんですか。
そうですね、はい、一般のお客様にもご見学いただくことができまして、
はい、
中にですね、宮廷食文化をテーマにした展示物とか、あと豪華な家具、小物、世界の調味料などが展示しておりますので、そういったものをご覧いただくことができます。はい、でもちろん調味料の製造工場ですので、製造ラインの方もご覧いただくことができます。 はい、で現在では愛媛県外からもたくさんのお客様にご見学いただいておりますので、皆さんももし機会がございましたら一度足を運んでいただけると嬉しく思います。
なんか見た感じものすごく大きい建物に見えるんですが、
はい、
実際相当大きいんですか？
あ、そうですね、こちら あのベルベデーレ宮殿よりも 2.9 倍大きく建てられている工場になります。
あららら本家よりでかいんですねこれ。
あ、そうですね
普通こういうね宮殿とかお城をモチーフに何か作るとき大体それより少し小さくなったりするんですけど、
はい、あ、そうです ね実際も工場ということだったので、ね、ちょっと大きく、はい、建てることになりまして、
なるほどですね、
はい、
で調味料なんかはもちろんそうなんでしょうけれども、
はい、
その宮殿ですから、
はい、
豪華な家具内装とか、はい、そういったところもちょっと凝って見ることができると。
はい、
はあ、なるほどね、
はい、
これはもう観光名所の一つですね、完全にね。
あ、そうですね、
ね、
たくさんの方にお越しいただいております。
で、この KO 宮殿工場、ここにちなんだ商品もあるんだそうですね。
はい、あ、そうですね、KO 宮殿工場が建てられたのをきっかけに同様に記念に発売された商品がございまして、
はい、
こちらの商品が焼肉のタレ宮殿という商品になります。こちらも宮殿という名前が入ってるんですけども、こちらの商品はですね、弊社の研究部門で焼肉のタレコンテストというのを開催しまして、そのコンテストで優勝した商品をぜひ消費者の皆さんにも食べていただきたいという思いを込めて作られた商品になります。
はい、
はい、でこの焼肉のタレ宮殿にはニンニク、おろし、生姜、あと通常タイプの4種類の味がございまして、それぞれ味や特徴にこだわった商品で、皆様から支持を得ている商品になりますので、こちらもぜひお試しいただければ嬉しく思います。
いやー、ちょっと私この宮殿はまだ試してないですね。
あ、そうなんですか。はい、
ちなみに辰田さんは、
はいはい、
ニンニク、おろし、生姜、通常と、4種類あるわけでしょ。
はい、
どれがお好きですか？
私はですね、通常
あ、通常がお好き。
通常が、そうですね。
おお、はい、そうですか。
はい、
ちょっと個人的にはニンニクがやっぱり気に、はい、男性でございますんでね。
そうです、はい、
ニンニクからちょっと試したいなっていうのはあるんですけれども。
はい、
ほう、そうですか。
はい、ぜひよろしければお試しください。
これそれぞれね、ちょっと食べ比べてみたくなりますね。
はい、はい、
焼肉のタレのね、今、はい、宮殿の話をしましたけれども、
はい、
その焼肉のタレ以外にもいろんな商品がありますけれども、
はい、
おすすめなんかあれば紹介していただけますか？
はい、九州地方ではB 級グルメとしてチキン南蛮が有名だと思うんですけれども、
うん、そうですね、
弊社にもですね、鶏もねチキン南蛮の素という商品がございます。
はい、
はい、淡白でパサつきやすい鶏もね肉をふっくらジューシーに仕上げることができまして、こちらの商品とあとスーパーで鶏むね肉をお買い求めいただければ、あとはご家庭にある卵とマヨネーズで簡単に、作れる商品ということで非常に、好評を得ている商品となっております。
お、
はい、
いいですね。
ですので地元九州の鶏とあと弊社のチキン南蛮の素を使って、ご当地グルメを、お召し上がりいただければと思います。
あ、家庭でではそのチキン南蛮の味がね、
はい、
楽しめちゃう、
ね、
ということですね。
はい、
はあ、いや本当にこういったあれですか、
はい、
ご当地グルメシリーズみたいなものもあったりするんですか？いろいろ。
そうですね、各地の地域のご当地商品を、うん、はい、開発しております。
おということは、もう家にいながら全国のいろんな味も楽しめちゃうと。
はい、そうですね、はい、
あ、それもいいですね、逆にね。
はい、
なるほどね。非常にホームページを拝見すると、はい、直販なんかも結構充実しているように見えるんですが、
はい、
そういったのもサイトでも買うこともできるんですか？
あ、そうですね、通販のサイトも、通信販売の サイトも、ございますので、はい、そちらの方からもお買い求めいただくことができます。
はい、ではサイトをまずはご覧いただいてですね、
はい、
まあ、個人的にはちょっとその慶応宮殿工場をまず見ていただきたいっていうのがあるんですけれども、
はい、
なんせ観光名所になるぐらいでございますので、
はい、
はい、と合わせて商品もぜひチェックしていただきたいなと思いますね。
はい、よろしくお願いします。
ということで今日は、はい、日本食券の秘密に迫っていきました。はい、お話を伺いましたのは日本食券ホールディングス株式会社、経営企画部の辰田美恵さんでした。辰田さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、会社の秘密でした。